知りたい藤沢さん、本日は NPO 法人小鳥のおうち超語子ども食堂理事長でいらっしゃいます高見博文さんにお話を伺います。高見さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、超語子ども食堂さんはお店の場所はどちらにあるのでしょうか。
はい、超語駅から徒歩1分ぐらいにシェアカフェ超語食堂っていうのがあるんですけども、まあ、今本店と2号店がありまして、本店は高倉の650-4、そちらで第1日曜日の11時から15時開催しているのと、2号店の方はもうちょっと駅に近くなるんですけど、下七菜の471で夜18時から20時でやってます。
では超語子ども食堂は今2店舗でされていらっしゃるということなんですけれども、高見さんはいつからこちらの子ども食堂を始められたんですか。
6年前ぐらいからスタートしたんですけども、もともとは地域活性目的でそういうシェアカフェっていうのを作ったんです。それから1年後にもうちょっと地域のことで何かできないかなで子ども食堂を、まあ、スタートしたっていうか1回だけやるつもりだったんですよね。なんか豚汁で地域で楽しくなればいいかなっていうのがきっかけで、を6年前に1回だけやろうと思って、そしたら来た人に次いつやるんですかって言われちゃって、ずるずる6年経ったような感じです。
初めはね、1回だけのものだった。それが次第に定着していって、今では利用者の方にも多く愛される、そんな場所になっているようなんですが、そもそも子ども食堂というのはどういったものなんでしょうか。
まあ、世間一般的に、ね、よく困っている子とか貧困の子とかって思われがちですけど、うちはそのやっぱ地域活性が目的でスタートしたので、別に子どもに限らず、結構長後は年寄りの町なので、ご年配の方たちも月1回一緒にご飯食べようよとか、一人で食べてないで一緒に食べようよっていう価値観でスタートしているので、もうどんな人でも、大人は200円以上の募金で高校生まで無料になってるんですけども、お母さん一人で子ども2、3人連れてきて200円という方もいらっしゃるし、大人一人で来て1000円2000円という方もいらっしゃるし、近所の人なんかはお鍋持ってきて何人分って言っても取りに来たりとか、とにかくご飯で地域がつながればなので、どんな人でも来てつながればと思ってます。
そんな風に地域の方の、まあ、居場所になっている、そんな交流の場にもなっているようですね。さて、その超語子ども食堂さんでは何でも藤沢さんの食材を使われていると伺いました。どんなものがありますか。
まあ、季節の本当地域の農家さんからのご寄付で成り立っているので、まあ、季節の野菜、キャベツとか白菜とタケノコが来たりとか、また春過ぎていくと夏野菜になってナスとかトマトが多くなったりとか、本当季節の旬のものがご寄付で来てますね。はい、
そうしたお野菜なんですけれども、今ご寄付というお話がありましたが、どういった方からのお野菜になるんでしょうか。
藤沢の農家さんが中心に、近くのエリアの寒川とか茅ヶ崎の方もいらっしゃったり、あと家庭菜園やってて取りすぎちゃったからって言って持ってきてくださる方もいるしっていう感じですかね。
本当にこの町を中心に藤沢市内、あるいはまあ近隣の市からもそういった応援があるという、そんな風にね、地域とともに成り立っているこの町後子ども食堂さんということなんですが、実際どんなお食事があるんでしょうか。
ほぼ一人で調理をしているので、そんなに品数が多くなく、でも極力来た野菜を使いたくて、スープとかサラダが多いんですけども、本当春、今からの時期だとレタスが多いので、もう毎週サラダは出てたりとか、あとスープも、もう本当来た野菜を全部入れ込んじゃう感じなので、また家では食べれない野菜がいっぱいの味の美味しいのができたり、だからお母さんたちは、週1でもここに来ると野菜がいっぱい食べれるって喜んでるので、お子さんたちもレストランでもないし親が作る料理でもないので、いやいやかどうか分かんないですけど、あん残さず食べてってくれてるので、栄養作りにちょうど助かってるかなという感じです。
そうした地域の美味しくて新鮮な野菜が集まって、まあ、それをお食事で提供されているということですから、本当にね、栄養バランスもしっかり取れるお食事になっているということなんですね。実際ご利用される方からはどんな声が上がっていますか。
たまに農家さんも顔を出してくださったりするので、まあ、作る人の顔が見えたり、新鮮な野菜が食べれるのが、今ね野菜も高騰してますし、お母さんたちも、まあ、子どもも喜んで それこそキュウリの時期だったりすると調理しないでキュウリ丸ごと欲しいっていう子どももいるので、あえてちょっと残しといて欲しい子にはその場でかじらせたりとかやってますね。
いいですね。野菜のそのものの味わいをね、お子さんも感じることができますしね。そしてこの地域にはそういう農家さんというのがたくさんあるんだよってね、そんなことを知るきっかけにもなっているんじゃないかなと思います。さあ、そして様々な方がねご利用になっているというお話がありましたけれども、どんな方がよくご利用になっているんでしょうか？
曜日によってやっぱ若干客層っていうか来る方のあれが違うんですけど、第一日曜日の方はそうですね、ファミリー層が多くて、一つの楽しみの場所ともなりながら、毎週水曜日の方はどっちかというと母子家庭が多かったりするんですけど、地域柄本当大和市、綾瀬市、横浜市から来たりとか、協力っていう意味で来てくださる大人の方もいらっしゃったりとか、まあ、幅広く利用してくださってますね。
そんな風にさまざまな方の、まあ、状況だったり、その方の持っている環境とか、まあ、いろいろあると思いますけれども、自分にとってのこう楽しい場所、あるいは食事ができる場所という風な形でねご利用になっているようですね。大人も本当にそういう風にでは行くことで支援することができるんでしょうか？
そうですね、食べることによって大人は200円以上の募金協力って形になっているので、食べるだけでも運営を回すお金につながるし、子どもたちにも知らない大人と喋るきっかけ作りにもしたいですし、なので気軽に食べながら地域につながっていくっていう感じに回していけます。
食べて応援していけたらいいなと思います。そしてその他にもお店を応援したいな、協力したいなという場合は、何か参加する方法というのはありますか？
本当野菜もそうですし、あんまお肉の寄付も少なかったりするので、お肉とか、まあ、調味料とか、あとここのところはプラスチックタッパーが高騰しているので、まあ、コロナの時から衛生面の問題でタッパーを使ってるんですけど、まあ、お金のご寄付とかはすごい助かったりとか、あとは洋服とか文房具とかも、もし、ね、家に眠ってるものがあるんだったら、捨てちゃうんだったら一回声かけてもらえると必要な人につなげさせていただいたりっていう感じですかね。
食材だけではなく、そういったね物品の協力、もちろんお金のご支援というところも含めてですけれども、自分ができることがあればご相談をさせていただけるということなんですね。さあ、そして高見さん、長後子ども食堂を運営されているだけではなく、まあ、この長後エリアを中心に本当にさまざまな活動をされていらっしゃるんですけれども、ぜひご紹介いただいてよろしいでしょうか？
はい、去年の夏から24時間テレビさんの方からトラックのご寄付をいただいて、トラックを使って出張子ども食堂をスタートしたんです。毎週月曜日なんですけど、第1月曜日は大場の市民センターの駐車場でやったり、第2は全業団地の中でやってて、第3は六ツ井にある桐山プロパンさんっていうところの駐車場 で、第4月曜日は五所目にある小菅文房具屋さんの駐車場を使って毎週やってます。5時から17時でやってるんですけど、徐々に大場とか御所見なんかは100人超えてるので、御所見なんかは子どもがこの間110人で大人が5名ぐらい来てたりとかしてますね。
そんな風に長後を飛び出して藤沢市内に出張されているということですからね、お近くの方がいらっしゃいましたら食べていただいたり、あるいはねお手伝いなんかもできますよね。
ボランティアさんも募集してますね。はい、
ボランティアでも参加できるということですから、ぜひね気になるという方は問い合わせをしていただきたいなと思います。さあ、またさらにですね、新たな取り組みにも挑戦されていると伺いました。
はい、子ども食堂をきっかけにやっぱりその不登校の子が見えてきたりとか、夜子どもで一人ぼっちで待ってるっていうのを知るようになって、今長後の空き家を活用して藤沢子どもハウスっていうのを4月からスタートすることになり、フリースクールとか学童とかいろんなのを兼ねながら地域のボランティアさんで地域の子どもを育てるっていう取り組みの居場所づくりをスタートします。
ね、藤沢子どもハウス、この4月から新たな取り組みとなるこちらの活動も応援したいという方はご協力いただきたいなと思います。さあ、このようにさまざまな活動に取り組まれているその高見さんの原動力ってどこにあるんでしょうか？
やっぱ町で店を本業は花屋とかインコカフェをやってるんですけど、やっぱり店としても地域に必要な存在にならないといけないし、 お店をやっている以上やっぱ地域がつながっていかないと、まあ、お店の存続もこの先ないし地域もだんだん衰えていってしまうので、やっぱ食を通じて地域がつながっていて助け合える街になれば、まあ、お店もそうですし街全体が良くなっていくんじゃないかで活動してます。
高見さん、とても人柄穏やかで優しい雰囲気なんですけれども、地域を活性化するそんな熱い思いをお持ちでいらっしゃいます。さあ、今日は長後子ども食堂さんを中心に伺っておりますが、いかがでしょう高見さん、今後の夢や展望があればぜひ教えてください。
地域の大人で地域の子どもを育てたいっていう思いがあったり、まあ、顔の見える町になっていって、やっぱ震災があった時に助け合えたりとか、外で子どもが泣いてる時に大人も、ね、助けに行けたり、今度大人側も万が一、ね、認知症で家が分かんなくなっちゃった時に助けてもらうのは地域の子どもたちに助けてもらうことがあると思うので、そういう顔の見える町づくりにつながっていけばいいなって活動していこうかなと思ってます。
さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんへ PR メッセージをお願いします。
はい、子ども食堂、本当どなたでも気軽に来れる子ども食堂になっているので、食べに来て一緒に参加するのもいいですし、ボランティアとして参加するのもいいですし、気軽に立ち寄っていただけたらなと思います。
知りたい藤沢さん、本日は NPO 法人小鳥のおうち長後子ども食堂さんにお話を伺いました。高見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。